すると奥方の知り合いやお友達はお使いを待つ間ももどかしがって我先に集まってきました。お嫁入り先の立派な住まいの様子がどんなだかどのくらいみんなは見たがっていたでしょう。ただ主人がうちにいるときは例の青ひげが怖くて誰も寄りつけなかったのでございます。みんなは居間、客間、大広間から小部屋、衣装部屋と片っ端から見て歩きましたが、いよいよ奥深く見ていくほどだんだん立派にもきれいにもなっていくようでした。とうとうおしまいにいっぱい家具の詰まった大きな部屋に来ました。その中の道具や置物はこの屋敷のうちでも一等立派なものでした。壁掛けでも寝台でも長椅子でもタンスでも机や椅子でも頭のてっぺんから足のつま先まで映る姿見でも、それはむやみにたくさんあってむやみにピカピカ光ってきれいなので、誰も彼もただもう感心してふうとため息をつくだけでした。姿見の中には水晶の縁のついたものもありました。金銀メッキの縁のついたものもありました。何もかもこの上もなく結構ずくめなものばかりでした。お客たちはまさかこれほどまでとも思わなかったお友達の運の良さに今さら感心したり羨ましがったり、いつまでも果てしがありませんでしたが、ご主人の奥方はいくら立派なお部屋や飾り付けを見て歩いてもじれったいばかりで、一向に面白くも楽しくもありませんでした。それというのが、夫が出がけに厳しく言いつけておいていった地下室の秘密の小部屋というのが、始終どうも気になって気になってならないからでございます。いけないというものは、とかく見たいのが人間の癖ですから、そのうちいよいよ我慢がしきれなくなってくると、この奥方はもうお客に対して失礼の何のということを思ってはいられなくなって、一人そっと裏はしごを降りて、二度も三度も首の骨が折れたかと思うほど激しく柱や梁にぶつかりながら夢中で駆け出していきました。でもいよいよ小部屋の戸の前に立ってみると、さすがに夫の厳しい言いつけをはっと思い出しました。それに背いたらどんな不幸せな目に遭うかもしれない、そう思ってしばらくためらいました。でも誘いの手がぐんぐん強く引っ張るので、それを払い切ることはできませんでした。そこで小さい鍵を手に取ってブルブル震えながら小部屋の戸を開けました。窓が閉まっているので、初めは何にも見えませんでした。そのうちだんだん暗闇に目が慣れてくると、どうでしょう、そこの床の上にはいっぱい血の塊がこびりついていて、五六人の女の死骸を並べて壁に立てかけたのが血の上に映って見えていました。これはみんな青ひげが一人一人結婚した後で殺してしまった女たちの死骸でした。これを見た途端奥方は、はっと言ったなり息が止まって体がすくんで動けなくなりました。そうして戸の鍵穴から抜いて手に持っていた鍵がいつか滑り落ちたのも知らずにいたくらいです。しばらくしてやっと我に帰ると、奥方は慌てて鍵を拾い上げて戸を閉めて急いで2階の居間にかけて帰ると、ほっと息をつきました。でもいつまでも胸がワクワクして正気がつかないようでした。見ると鍵に血がついているので、 2,3 度それを拭いて取ろうとしましたが、どうしても血が取れません。水につけて洗ってみても、石鹸と磨き砂をつけて砥石でゴシゴシこすってみても、一向に印が見えません。血のついた跡はいよいよ濃くなるばかりでした。それもそのはず、この鍵は魔法の鍵だったのです。ですから表側の方の血を落としたかと思うと、それは裏側にいつか余計濃くにじみ出していました。